特集、町を守り助けを呼ぶ声に応える桑名の消防力。桑名市、いなべ市、木曽崎町、東院町を管轄とする桑名市消防本部。助けを求める人たちの声に迅速かつ的確に対応できるよう日々訓練などに努めています。今回は災害現場で活躍する消防士や救急救命士の思い、消防本部高台移転の狙い、新たに発足したドローン隊の役割など、桑名の消防力をご紹介。問い合わせ、この記事については、秘書広報課、電話 24-1492、ファクス 24-1119 へ。各隊の役割。消防隊、主に火災現場で消火活動を行います。火災原因や損害の調査も行います。救助隊、火事や事故などで逃げ遅れた人を助け出します。水難救助へ向かうこともあります。救急隊、傷病者の救急処置をしながら病院へ搬送、救急救命士の国家資格取得者もいます。ここには、消防隊、救助隊、救急隊、それぞれの訓練の写真が出ています。市民の皆さんが頼れる消防士を目指して全力を尽くします。消防士長、花井春奈さん。勤続14年、消防士になったきっかけは、アルバイト先でお客さんが倒れた時、瞬く間に救急隊が適切な処置を施して病院へ搬送したのを目の当たりにし、感動したこと。花井さんの顔写真があります。出動要請が入れば一瞬で着替えて 1,2 分以内に出動します。着替えの様子の写真です。誰がどんな役割でもできるよう、同じ訓練を何度も繰り返します。訓練をしている写真があります。どんな状況でも動じず、無駄のない動きで行動。数少ない女性隊員として活動する花井さん。桑名市の消防隊員は、消防、救助、救急を日替わりで兼任するため、一通りこなせるよう準備しています。時には、機関員として大きな特殊車両を運転することも。スピード感とチームワークがものを言う消防活動では、みんなが自発的にどんな役割でも果たせるよう、ありとあらゆる状況を想定した訓練や、ホース延長、放水、人命救助などの訓練を日々積み重ねています。体力勝負の消防士という仕事ですが、今できることを自分で見つけて人の役に立ちたいと花井さんは話します。男性消防士との体力差に悩んだこともあったそうですが、隊員の様子を気にかけたり、救急搬送される人に優しく声をかけたり、女性隊員として何ができるんだろうと常に意識しています、と話してくれました。現在、男の子と女の子のママですが、娘さんは将来消防士になりたい、と話しているそう。消防の仕事をいろんな人に知ってもらいたいと日々奮闘しています。住宅用火災警報器を点検しましょう。そろそろ交換の時期では?住宅用火災警報器が設置されていても、正常に作動しなかったケースが増えています。定期的に本体のボタンを押すか、紐を引いて音が鳴るか確認しましょう。音が鳴らない場合や、設置から10年以上経過している場合は、交換をお勧めします。消防本部では、火災予防のアドバイスや出張講習、高齢者世帯などを対象にした取り付けの支援を無料で行っています。お気軽にお問い合わせください。点検方法。点検ボタンを押すか、点検紐を引っ張り、音を聞きましょう。正常な場合、正常をお知らせするメッセージ、または火災警報音が鳴ります。 故障または電池切れ。音が鳴らない場合は、電池が正しくセットされているか確認してください。それでも鳴らない場合は、機器本体の故障または電池切れです。設置から10年経過している場合は、機器本体の交換がおすすめです。ここに正常、故障または電池切れの写真が出ています。現場到着後に考えるのではなく、前もってありとあらゆる状況を想定しています。救急救命士、伊藤正綱さん、顔写真があります。勤続8年、救急救命士になりたいとの思いで消防士に、署内の選考や半年間の研修を経て、昨年に救急救命士の資格を取得、自主学習など日々の研鑽を忘れません。毒ガスやウイルスなどから身を守る化学防護服での訓練、訓練の様子の写真があります。頭部を固定し、傷病者を担架に乗せる作業はチームワークが大切。担架に乗せる訓練をしている写真。スピードと処置の適切さ、両方が求められる救急隊。急病や事故などの救急出動要請に応え、現場から医療機関までの搬送、応急手当を行っている伊藤さん。現場に到着するまでの間に、限られた通報内容から現場を想定し、適切に行動できるよう心がけています。現場から救急車までの搬送が困難ではないか。通報内容から考えられる重症な疾患は何かなど、常に悪い状況を想定しています。とのこと。心肺停止状態だった人が回復したと知ったときは本当に嬉しかったそうです。以前、指切断の労災事故へ出動した際、現場から直近の医療機関への搬送よりも、少し遠方で切断した指を形成できる可能性のある専門病院を選択したことがあったそうです。救急救命士として難しい判断をする場合もありますが、傷病者にとって何がベストなのか、どうしたら少しでも苦痛を和らげることができるのか、1分1秒でも早く医師に引き継ぐためにできる処置は何かを常に考え、最善を尽くしています、と話してくれました。より多くの知識、技術を身につけるため、日々訓練などに励んでいます。救急車の適正利用にご協力を。その119番、本当に必要ですか？令和4年の桑名市消防本部管内の救急出動は1万件を超え、過去最多となりました。消防本部では日々、救急隊員のスキルアップのため、訓練などに励んでいます。この技術と限りある救急車で一人でも多くの命を救いたいと考えていますので、救急車の適正利用にご理解ご協力をお願いします。ただし、下記のような症状がある場合は、迷わず119番通報してください。今後の取材中も、桑名市消防署の救急車2台すべてが出動する事態がたびたび見られました。どんな時に救急車を呼ぶべきか、ぜひ知っておいてください。こんな場合は迷わず119番を。倒れて意識がない。急にうまく話せなくなった。胸が締め付けられるように痛む。突然の激しい頭痛。消防力アップ1。大規模災害時に活躍するドローン隊とは？主に大規模な自然災害時の状況把握に活躍するドローン隊。俯瞰的なドローンの映像は災害対応を検討したり、要救助者の位置を把握したりといった時に有効で、令和3年に発生した熱海市土石流災害でも活躍しました。また、赤外線カメラの搭載により、表面からは見えない残り火の確認も素早く行えます。市では、 今年3月にハイスペックドローンが国から貸与され、6月からの運用開始を予定しています。延焼方向の把握や水難救助など、車が立ち入れない場所での状況確認などに使用することを想定しています。現在、ドローン隊の隊員は6人。ドローンの操縦者1人と、周囲の安全確認を行う人が1人の2人以上での活動が基本です。ドローンの操縦訓練はもちろん、水難救助での部隊連携訓練や、瓦礫の中に倒れた人形を発見する捜索訓練などを行っています。写真2枚、ドローン飛行訓練の様子、ドローンの映像は消防本部や消防庁とリアルタイムで共有できる仕組みとなっており、より迅速で的確な活動がしやすくなっています。ドローンを操縦している様子と映像が消防本部や消防庁にリアルタイムで送られている様子の写真です。消防力アップ2、スマホを活用。119番映像通報システムを知っていますか？救命率の向上と被害の軽減につながる119番映像通報システムが令和3年から運用されています。これは通報者がスマートフォンで撮影した映像を消防指令センターへ送信することで、病気や事故、火災などの現場状況をより詳しく把握することができる仕組みです。場合によっては、通報者へ的確な応急処置の指導が行われることも。出場部隊の効果的な現場活動につなげることもできます。通信員が必要と判断した場合には、ご協力をお願いします。事前登録やアプリのダウンロードは不要です。撮影した映像が消防指令センターへ送られます。その時の様子の写真が2枚あります。操作手順、以下は一例。1、指令員から映像通報の協力依頼。通報者側に通信料がかかります。2、了承するとショートメールで URL が送られてきます。3、URL をタップしてウェブサイトにアクセスします。4、アクセスが許可されると映像通報が開始されます。5、画面に指令員が表示され、カメラ映像が小さく表示されます。6、指令員は音声通話をしながら現場の状況を確認します。消防力アップ3。南海トラフ地震に備えて消防本部が高台移転します。災害拠点施設となる消防本部を浸水区域外の高台へ移転。現在消防本部の高台移転を含めた消防庁舎の再編を進めています。令和6年度に完成。令和7年から供用開始を予定しており、現在の大山田地区、市民センター周辺エリアに整備します。江場にある現在の消防本部は、県が公表した南海トラフ巨大地震における桑名市の津波被害想定で2メートルから5メートルくらいの津波浸水地域に指定されています。そのため、本部機能を高台に移転する必要性があります。また、大山田文書が老朽化していることもあり、同時に移転を計画しています。再編にあたっては、複合化による効率的な施設であることや、市民に開かれた施設であることなどを整備方針として、消防団詰所や大山田地区市民センター、大山田まちづくり拠点施設、郵便局が入った複合施設となる予定です。また、建物に隣接する防災広場には、防災ベンチなどが置かれ、災害時に備えつつ、平時は市民の憩いの場となります。消防本部1階にある消防署は、移転せず引き続き現在の場所で消防救急活動を行います。 消防本部の前景の写真です。イメージであり変更する場合があります。地図、高台移転マップ。現在の桑名市消防本部は、桑名駅よりも東側にあり、浸水地域となっている。移転予定は、光成功コミュニティプラザ大山田第三公園の近くの大山田地区市民センター周辺になります。消防庁杉山真嗣さん顔写真があります。市民の皆さんの生命、身体、財産を守るという職責を果たすため、全消防職員が同じ方向を向いて一丸となり、プロとしての業務が遂行できるよう、オール桑名消防をモットーに日々取り組んでいます。今後もさらなる消防体制の充実に尽力してまいりますので、消防行政に対し市民の皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。